この19章のところにはイエス様のこの救いの計画があります。エリコに入られた時にザーカイという人がいた。彼は主税人で金持ちであったと2節にあるわけです。しかし彼はこの3節のところを見ると背が低かったので群衆のために見ることができなかった。多分これは彼の一つの欠点というか弱さというかコンプレックスが彼の心の内にあったと推測されるわけです。おそらくそれを跳ね返すために彼はもうエリコの町で一番になりたかった。それの方法はもう主税になってもう金を貯めていく。おそらく彼はもうエリコではもう一人として知られないような人ではなくてもう言うなれば力を持った人ではあったんですけれども、しかし人々からは嫌われていた。七節のところを見るとあの人は罪人のところに行って客となった、そういう言葉が出てきているわけです。でもイエス様はあえてそのザーカイの家に泊まることにしている。エルコの町はその当時大きな町でしたから彼よりももっと人格的に素晴らしい人、立派な人は大勢いただろうと思うんですけれども、もうエリコで一番、嫌われている人のところにイエス様は行かれたわけなんですが、それはもう彼の救いのためであったわけです。十節を見ると人の子は失われたものを探して救うために来たのですとイエス様は言われた。もう失われている、15章のところには、失われた銀貨のことやまたこの迷い出ていった羊のこと、そして放蕩息子のこと、共通していたのはもう失われていたものであったわけですけれども、このザーカイも確かにこの世においてはもう豊かで力を持っている人ではあったんですけれども、神様の目から見るならば失われていた存在だった。でも彼は見出されて、そしてイエス様によって変えられたわけです。八節のところを見ると私は財産の半分を貧しい人たちに施します、誰かから脅し取ったものがあれば四倍にして返します。もう彼は変わったわけです。イエス様によってもう本当に人に施す、そしてまた悪いことをしたらしているならば4倍にしてもう返していく愛の人に彼は変えられた。私たちもまたイエス様の愛によって変えられる、その可能性が大いにあるわけです。しかし人々はなかなかこのイエス様の愛に気がつかない。それで一つの例えの話をされたわけです。人々はこのイエス様が来たのはもう力を持って改革をしていく、この世を変えていく、そういう期待を持っていたわけなんですけれども、イエス様が話されている神の国、それは決してこの世の力でもってこの世の富でもって豊かになるというのではないということを話をされたわけです。ミナの例えというふうに出てるんですけれども、1ミナというのはこれはお金の単位で100デナリ、今の金額でいうとおよそ100万円という金額になるわけです。それを10人のしもべにこの1人1ミナずつ与えて、そしてその主人が言ったのが帰ってくるまでこれで商売をしなさいと13節に言われているわけです。そして15節を見ると彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思ったのであると。その主人が願っていたのはその商売をするということであったわけなんです。で、一人のしもべは1ミナで10ミナを儲けた、100万円で1000万円儲けた、 主人が17節を見ると、よくやった良いしもべだ、お前はほんの小さなことにも忠実だったから銃の町を支配するものになりなさい。で18節には、2番目のしもべは一みなで五みなを設けた、主人は5つの町を治めなさい。ところが別のしもべは、20節を見ると、あなた様の一みながございます、私は布に包んでしまっておきました。なんでしまっていたのか。21節に、あなた様は預けたものを取り立て、まかなかったものを借り取られる厳しい方ですから怖かったのですと、あるわけなんです。でも主人がしもべたちに命じたのは何だったのか。13節の最後にある、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさい、それが命令であったわけなんです。そしてその主人は、この15節を見ると、彼らがどんな商売をしたかを知ろうと思った。主人が命じたのは商売をしなさいと、それで儲けなさいとか利益を出せなさいと、そんなことは一つも言われてはいないわけなんです。商売をしたのかしなかったのか。最後のしもべは商売をしなかった、それをしまっておいた。そして彼が言うのは、預けなかったものを取り立てて、まかなかったものを借り取られる厳しい方、そうなのか。全然そうではないわけです。もう十みな儲けてもそれをご自分のものとはしないし、逆にもう十の町をもうさらに与える、そのようにされるわけです。まあ、このことは実は、まあやがてイエス・キリストが再臨された時に私たちに問われることがあるんではないかと思います。それは救いの御言葉を伝えたのか。決してイエス様はその成果を求めておられる方ではない、するのかしないのかということであるわけです。まあ私たちは救いに預かったその御言葉を他の人にも伝えていくというのが私たちに期待されていることではないかと思います。私たちは人を救うということはできない、そしてイエス様はその成果を求めておられるのではないんだということなんです。だからどれだけ私たちはこのイエス様が私を救ってくださったということを話をするのか否かと、ただそれだけのことです。この世では成果を求めます。しかしイエス様が求めておられるのは、私たちはそれをしたのかどうか、そのことを求めておられるわけです。ですからこの26節を見ると、誰でも持っているものはさらに与えられ、持っていないものからは持っているものまでも取り上げられるのだということを、不思議な言葉を言われたわけです。これはこの世の理性ではもうわからない言葉ではあるんですけれども、しかし神様は愛に富んだ方であり、本当に愛を分かち与えていくならば、ますます愛に富んでいくことができる。しかしその愛を惜しんで自分の中にしまっておくならば、それはもう増し加わっていくどころか、もうますます足らなくなってしまって、もうなくなってしまうわけです。本当に神様の愛というのは不思議なものです。愛すれば愛するほど増し加わって与えられていき、惜しめば惜しむほど、ついには与えられているものまでも失ってしまう。それが今のこの日本の一つの姿ではないだろうかと思わさせられるわけです。ですから私たちはもっと愛するものになっていくならば、神様はさらに勝るところの愛を無尽蔵に豊かに与えてくださる。そしてそのことは、実はイエス様は28節を見ると、このことを話してからイエスはさらに進んでエルサレムへと登っていかれた。 エルサレムで何があるのか、それは捕らえられて十字架にかけられるということであるわけです。イエス様は逃げなかった。それは愛のゆえであるわけです。誠の愛は自分の命までも惜しむことなく捧げていく。そしてそのことによって、一粒の種地に落ちて、そしてその種は豊かに実を結ぶということはイエス様が実証されたことであるわけです。そしてエルサレムに入っていくときにロバの子に乗る。なんでこんなロバの子に乗るんだろうか。時の権力者は馬に乗って凱旋して町に入っていったんですけれども、イエス様は転ばに乗って入っていく。それは旧約聖書の予言が成就するということであるわけです。そして38節には、主の御名によってこらえる方、王に天には平和があるように、栄光が糸高きところにあるようにと、御名によってこらえる方、王と人々は叫んだわけなんですけれども、この方こそ誠の救い主、そして本当の平和、私たちに対する神の平安を与えるためにこらえたということであるわけなんです。そして宮に入って行かれて、そこにはまだもう商売をしているという人たちが大勢いたわけなんですけれども、そういう人たちは追い出されて、46節に、私の家は乾の家でなければならない、そのことをイエス様は言われた。私たちも今日この祈っているわけですけれども、今はその神殿はエルサレムにはありません。おそらくユダヤ人の力でもってするならば、神殿を建てようと思えば建てることはできるんですけれども、今はモスクが建ってます。もしあのモスクを破壊して神殿を建てたら第三次世界大戦が起こると、もう多くの人たちはそのように言うわけです。建てられることはおそらくないと思います。しかしイエス様は必ず約束された通りに再臨される、エルサレムに入場される時が必ず来る。私たちはそのことを待ち望むものでありたい。そしてイエス様は、あの主人が私が帰ってくるまでこれで商売しなさいと、今私たちがなすべきことはこの世の商売ではなくて、もうイエス様の救いを伝えるということではないかと思います。私たちもまたこの小さなことに忠実だったと17節にある通りに、私たちもこのイエス様が願ってはいることに励んでいくものとさせていただきたいと思います。